こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは富山のお土産といえばます寿司、ます寿司といえば源、株式会社源代表取締役社長源和之さんです。今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はですね、源さん自身の生、まあ、い立ちであったりとか経歴であったりとか、まあ、その実際、会社に入るまでのお話をね、聞かせていただいたんですけれども、今週につきましては会社の方、株式会社源の、まあ、歴史を踏まえてちょっと少し会社の紹介をしていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。と会社の歴史からするともう今年で140年近くの歴史があるんですが、今でこそ皆さんこうます寿司の源という認識をいただいておりますけれども、140年前の当時は城下町の方で、旅館や料理屋をやっておりました。まあ、そうした中で、当時からたくさんの方が売約さんを通じてこの琴山に来られることになったんですけども、何よりも当時の初代、金一郎の方が、まあ、そういったものを旅人の方々にただ泊まっていただくだけでなく、やはりこの富山をしっかりと楽しんでいただいて富山を好きになっていただけるような、そんな新しい商売ができないかということを考え始めて、まあ、旅人の心をふるさとの味で慰めたいという言葉を残させていただきまして、それまで、徳川吉宗公に称賛されていたこのます寿司をですね、富山のお祝い事の料理だけで食べるだけでなく、まあ、全国の方に知っていただくことで、またこの富山をとても おいしいものがある、確かなものがある、そうしたものとして認知いただくためにも全国に発信できないかということで、今七軒町にあります寿司社さんに習うとともにですね、駅弁業として、発展させようということで、今日まで来てまいりました。すいません、ちょっとなんかだいぶ端折ってしまいました。
140年があっという間に経っちゃいましたけどねそうするとマスの寿司自体はいつ頃から富山にあったんですか。
マスの寿司自体は、もう遡ると室町時代からというふうに言われてます。
そうなんですか、
はい、
あ、なるほど。
ただ
てっきり、はい、てっきり源さんのところが何か開発されて作られたのかなと思ってたら、そういうことではないんですね。
はい、とんでもないです。はい、当時は滋賀県にある船寿司のように、神通川で取れる桜マスを長期保存できないかということで、お米につけ始めたのが始まりというふうに言われておりまして、まあ、それがだんだんとご飯もったいないからご飯も一緒に食べよう、またそういった桜マスの慣れ寿司だけではなく、江戸時代に入りますと今度は酢を使った江戸前寿司が江戸の方でも入るようになりまして、まあ、そういったものをきっと富山の売約さんが聞き捨てでいろんなことを聞いて回る中で、いや富山のこの慣れの桜マスの寿司も、パッと江戸寿司のように作ることによってさらに美味しく食べれるんでないだろうかということで、今の原型になっていったというふうに言われております。
なるほど、はい、なるほど。そうすると源自身ではそのマスの寿司はもちろん発祥ではないにしてでも、はい、その最初は料亭とかをやられてたんですよね。
あ、そうです、はい、
でそこからその、まあ、マス寿司の方に移られたということですけれども、今はその、まあ、そういう歴史の方はねちょっとお聞かせいただいたんですけれども、現状いろんな事業を今されてるじゃないですかね、はい、源といえばます寿司らみたいなイメージはすごい強くあるんですけれども、それ以外のこともちょっとご説明いただけますか。
ありがとうございます。はい、まあ、基本的には富山駅がやはり旅人の心をふるさとに慰めたいということで中心になるんですけども、マスの塩売店で販売する以外、まあ、料亭の味をつないでいこうということで、今幕の内のお弁当を中心に富山の郷土料理を作ったお弁当を複数出しておりますし、またお惣菜だけでも美味しく酒のあてに食べられるようにということで、うま煮という海鮮を使ったお惣菜シリーズも販売しております。
美味しいですよね、はい、うまにね、
また電車に乗る方にはパッと間食なんかでお腹を満たしていただこうということで、おそば立山そばなんかも、
ね、私大好きです、はい、立山そば。
ありがとうございます、
わかりました。いろんな授業でも、されてきましたね。ただなんかここに至るまで、まあね、140年という長い歴史はありますけど、最近でいうと例えば新幹線、北陸新幹線が通ったとか、はい、まあ、今回のコロナの問題も、ね、大きな影響を受けているかと思いますけれども、はい、そこら辺についてはどういう状況になったものですかね。
そうですね、実際にあの北陸新幹線開業は大変素晴らしいことでした。あの当時私も100年に一度 の、 あの大チャンスというふうなことを言わせていただいた通り、富山駅が開業した時と同じようにですね、まあ、たくさんの方があのこの富山に来られる機会をられましたので、大変あの私自身あのたくさんの方に買っていただくとともに、まあ、富山の魅力を発信できたなというふうに喜んでおりました。
なるほど。実際やっぱり物の動きっていうのは相当すごかったですか。
そうですね、あの富山駅のやっぱりあの旅行を含めた、うん、あの利用される方が、うん、5倍から10倍に跳ね上がりましたから
それはですね、はい、100年に一度どころじゃない
ないです
イベントですよね。あ、なるほどなるほど、はい、そうかそうか。それでまあそうやってね、あの新幹線自身が取って、はい、まあ、これで結構時間が経ってきてますけど、はい、ここに来てまあ今度逆の言い方で、ね、逆の悪影響としてあるのはやっぱコロナの問題が出てると思いますけども、はい、それはやっぱり影響としてはどうですかね。
いや本当あの富山駅自身あのうちだけではなくてないと思いますけども、うん、あの売上はやっぱり3割ぐらいまで落ちてしまいましたんで、はい、まあ、そこでやっぱり商売という意味ではしていくことはすごく厳しかったんですけども、うん、まあ、それでもあのそういった時期にあのこの富山に来られる方、また富山を旅立たれる方少なからずおられましたんで、うん、まあ、そういった方々のためにあの朝早くからお店を開けて、利用していただくことを心がけましたし、なるほど、まあ、何よりもそういったあのこれまでの皆さんにご利用いただいた富山の歴史というやっぱり力強さがありましたんで、うん、まあ、全国のスーパーさんから、まあ、ぜひあの富山のます寿司を取り扱いたいんだというご依頼をいただきまして、うん、
おいいですね、嬉しいですね、
は
い、
うん、実はそちらの方で、あの全国の方にたくさん発送させていただくことができました。本当に皆さんどうもありがとうございます。
なるほど、はい、まあ、こうやってね、源自身でもね、これ140年の歴史がありながら、まあ、最近ではね新幹線であるとかコロナであるとかいろんな影響を受けながらではありますけれども、富山のね代表的な企業として代表的なお土産として魅力をね発信されているということで、本当に素晴らしいことだなというふうに思っております。来週につきましては、この源さんのですね新しい取り組みについてお話を聞いてまいりたいというふうに思っております。本日のゲストは株式会社源代表取締役社長源和之さんでした。川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではお風呂の中でのぼせてまいりましたので、そろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。